大魔王
ジムロードの
グッタイミュージック。いやー暑は夏いね。
暑い、ようやく暑くなってきましたね。
クソ暑いわ。
うん、ここどこ暑いわ。
もうほんまね、こういう汚い言葉遣いは嫌いですけど、クソ暑いね。できれば言いたないけど、クソ暑いね。
クソつけんでええよ、別に。あ、ほんまに。わかる、わかる。みんなわかるから。
ほんまに暑いわ。
あ、もう本当にね。
あの、自分の部屋がね、
はい。
もうサウナみたいなんですよ。
あ、え、クーラー入れたらいいじゃないですか。
壊れてるんです
よ。あら、
これがまた。この夏始まったぐらいはつけてたんですよ。である時、スイッチ入れてもつかなくなって。
あら、
で、本体のスイッチをね、こう押したらついてたんですよ。
はいはいはいはいはい、はい。
押してもうんともすんとも。
はこれ徐々に段階がね、リモコンが赤くなって、はい、本体が赤くなって、はい、
そう
もうダメみたいな。
もうまさにそんな感じ。
あ、でもこの夏っていうか、今クーラーないのちょっときついでしょ。
かなりきつい
です。そうでしょ。
いや、もうお金払ってサウナ行くぐらいやったら、うちの家行ったらもう十分ですよ。ほんまに
嫌 やな、ちょっとなんかもうなんかサウナやったら出たら涼しいって感じがあるけどさ、もうずっとでしょ、そこは。
まあ自分の部屋にいる感じね。
ああ、
他の部屋はいくら効くし、
ちょっと暑いみたいな感じで、
まあ、特に2階なんで暑いんですよ。
またより一層痩せるじゃないですか。
いやいや、痩せ
て、もうまた今日も痩せて、
痩せてない
言うてんねん。も
うそのノリやめてくれっちゅうて
ん。
ほんまびっくりしますよ。
このままもうどこまで行くのか心配や。今は
もう心配な、全然心配なぐらい痩せてない。もうここ数ヶ月本当痩せてないですよ。もっと痩せていかなあかんなと思ってるんですけどね。この夏なんとかもっと痩せたいなと思って。
まだ痩せます。
痩せるよそら。
もういいでしょ。
ええことないよ。
自分的にはあれかもしらんけど、はい、多分周りの人はもうええで思ってると思うで。
いや、この間ね、うん、ちょっとかなり久しぶりの人といっぱい会う仕事の現場行きまして、はいはいはい、ほんなら普通に座ってたら、うん、みんな無視しはんねんな。
それだって前自分の会社でもやられた言うとったよ。
そうそうそう、もうバーッとすれ違うというか、うん、座ってて普通にえってやってんのに、しばらくしてからええみたいな。
ちょっとなんか愛想のいい知らん人は思われてたよね。
愛想のいい知らん人、
なんか挨拶だけはするみたいな。こう山道ですれ違う誰でも挨拶するみたいな。
そういう感じ。山道で挨拶する人とか嫌や。
登山
で
ほら。
でもあれやんな、昔高校生の時にさ、
はいはい、
こうジョギングをね、
うん、
夏休みの間朝やろうと、
うん、
まあ大体4日ぐらいでやめましたけど。
何やねんと微妙やな。
でもこう結構朝犬の散歩してたりジョギングしてる人って、
はい、
挨拶しよう
としてる、ね、あ、しゃあるしゃあるしゃある
なんか全然知らん人なのにね。
まあまあ、親近感が湧くんじゃないですか、うん、同じようなことを今やってるっていうことで、
こう自転車道を走ってる自転車なんかでも、
あ、そうですか、
会釈したりしますよ。
そうですか。
僕もこうおかしな自転車に乗ってるんで。
あ、おかしな自転車乗ってる、
はい、おかしな自転車乗ってるんで、まあ、ロードバイクの人とかもそうですけど、同じようなおかしな自転車に乗ってる人
あんな見えひんで。でも
いるねん。だからリカンベントっていう、まあ、寝て漕ぐような自転車なんだけど、
皆さん分かりますと、ほんま寝て漕いではるんです。
まあ、リカンベントでこう調べてください。見たら分かりますけど、
F1 乗ってるみたいな感じやな。
まあそんな感じですね。寝転んでね、足を前に投げ出して運転してると前から来るんですよ、リカンベント。たまに来るんですよ。もうその時のもう満面の笑み、お互いの。
あ、そう、
いや、普通にロードバイクとかマウンテンの人が来てもこんじゃんぐらいの感じやけど、もういや頑張ってるみたいな感じですよ。声はかけへんけど、お互いよう来たなみたいな感じ。
あれはなんなん、危ないにも程があるやろ。あれ
危ないのあれですよ。
こけたり接触したらもうなんかおっとか受け身とかも絶対無理やんか、あんな。
いやいや、そんなことないですよ。低い分倒れた時の勢いはロードの方がよっぽど危ないです。
あ、そうな、
うん、
あれ、いや、もう無防備な感じがするけどな。
いや、そんなことない、そんなことない。それはないですけど、まあ、でもビンディングシューズ言ってね、
うん、
スキーのシューズみたいなもので、はいはいはい、ペダルにカチャンってはめる靴を履いてるので、はいはい、急に人が出てきたりしたら急ブレーキキャッてかけた時に、うん、急に足外れないんですよ、あれ。
あ、そうなん、
はい、
おうおうおう。
だから大体 もう完全ストップ0キロの時点でこけることの方が多いです、ね、ドーンってこけることはまああんまりない。
あ、ノロ
キューって止まって、あーあかんあかんあかんあかんあかん、パタリと。
どうやってこあれは止まってる時はどうするんですか、信号待ちとかは。
信号待ちはあのロードなんかでもそうやけど、ビンディングシューズ外せるよ当然、
うん、
準備してたらちゃんと外せるんだけど、うん、あの外すのめんどくさいから結構信号待ちでこう電柱に捕まってるロードの人とかいるの。
あいるいるいるいる。
あ足つかんと、
あれは足がもう固定されてるからな。
固定されてるからもう外すとまたはめんのめんどくさいんですよ。
は
あ、だからあの状態なんですよ。
そうな
ん、みんな なんでこう信号待ちでこうゆっくりこうなんか蛇行運転しながら止まらんとしてる人とかいるやんか。こうバランス取ったりしてる人とかいるやろ。あれはビンディングシューズだから。
あ、そうなん、あれはなんかただちょっとふざけてイエーイ、
違う違う、
ちょっと止まらないと行ってみようみたいな。そう、
中にはないよ。中にはそんな人もいるかもしれんけど、基本的にこうよう見てください、靴が特別なビンディングシューズ履いてると。
あ、そう、
外すのがめんどくさいんで。
そんなん、いやほんま事故の話ばっかりして申し訳ないけどさ、
は
い、
それは自転車事故多いからね
君は。そう、俺は多いからさ、うんうん、そんなん自転車ともう一体化しとったら危なってしゃあないんちゃう、こけたりこうバーン当てられたりしたら。
あ、でもね、あの例えばドーンってすごいスピードでこけるときに、
うん、
足が固定してなくて足出してしもたら折れるんですよ簡単に足って。
あ、そっか、
そのままこける方が安全。すり傷ですよ。
ゴロンゴロンとかなるときあるやんか。
まあまあありますよ。いっぺん僕ね、その時はマウンテン乗ってたんですけど、ダーッと乗ってて自転車道のあのポールあるでしょ、はいはいはい、普通の、はいはいはい、あれにちょっと気づかなくて、気づくのが遅くてちょっとよそ見かなんかして、うん、でハッて気づいたらもうポールが目の前でドーンって当たって、はいはい、ゴロゴロゴロゴロゴロって転がって、
もうそ一体化したまま。
まあその時はビーニングじゃなかったですよね、普通にね。まあ、そういうこけ方というのはどんな自転車でもあります
しね。いや怖いわ、だってスキーとかでもゴロゴロなったら骨折れたりやっぱりしますやんか。
あ、ありますな。あ、まあ、まあそれはでも普通の自転車でも一緒です
って。まあ、せやけど、まあ言うたら足に自転車くっつけてやってるようなもんでしょ。まあ、スキー板じゃなくて自転車が一緒になってるって。
でもあれフラフラしてる方がやっぱ危ないですよ。
まあやっぱそうなのかな。
でもあの変な自転車でドンとこけてね、
うん、
おばさんが大丈夫って駆け寄ってきてくれて、たまたま縁石かなんかぶつかってこけた時に、うん、大丈夫って見て、あの自転車見た時にこけてあんななったと思わん。えこけてこうなったん、いやいやこういう自転車なんで。
すごい、もう曲がりくれてますやんか。も
いくらこけてもね、あんな曲がり方し
もうその前に人間の体が当たるようになっとるわ。
あのサドルがビヨーって伸びたりしないんでね。急にいくらこけてもペダルのタイヤより前行ったりしないですから。
もう分解してるようなもんやね、はい、もう、はあ、いやいやでも恐ろしい恐ろしいですけど、
ちょっとね1個メールが来たんでメール読もう。
もう早いじゃないですかメール。
今回ねちょっとねメール多いんですよ。
あ、マジでなんかいっぱい持ってるやん紙。
メール多いんですよ。ちょっと一発二、はい、つ読んでいこうと思いますけれども、はい、初めましてのメッセージ。
マジかよ。
初めまして大魔王さん、春郎さん、初めてお便りします。
ありがとうございます。初めまして。
サンダヘタレイディオからモコパレと来てグッタイムミュージックにやってきました。
あ、いろんなこうネットラジオこうね、私やるうちに来てくださったってことですよね。
いちごと申します、うん、いちごさん、
いちごさん、いちごさん、
あのサンダヘタレイディオのマサトさんのお知り合い
で。あ、そうでした。ありがとう。
でそれを聞いてモコモコパレード聞いて、
はい、格芸の、
はい、うん、でモコモコパレードにも来ていただいて一回お会いしたんです。
そうですか。
40代のおっさんです。
そんな情報いらんわ、
ね、
いちごやろ、ものすごい人のめりやろ、
ね、いちごちゃんよ。
おい、40代のおっちゃん、
おっさんやのにいちごちゃんでございます。
おお、すごいレミ
ですな。年齢が近いせいかモコパレより安心して聞けます。
あ、そうですか。
モコパレでは大魔王さんの面白さが十分生かされてないところがありますが、お二人の掛け合いはすごく面白いです。
本当ですか。
ハマりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しいですね、
そんなこと言っていただいて、
はい、
そう、モコパレではちょっと萎縮してるんです
けど。あ、そうなん、ごめんな
さい。いや知らんけど。さてこのメールが読まれるとすればお盆の前頃だと思いますが、一つお二人が体験した怖い話を。
おお。
例えば夜バスに乗っていて自分一人しか乗客がいないのに次止まりますのチャイムが鳴ったとかありませんか。
めちゃ怖いですよそれ。いちごさん
ぜひぜひ聞かせてください。
それめちゃ怖い。っていうか 夜のバス一人とか超怖いし。
怖いな。
それだけで怖いわ。
怖いな。おないですか怖い
の。あのね
ちょっと待ってや、
うん、なんやの。ちょっと初めてやん。
怖い音楽ちょっと用意して
きて。初めてやん。ちょっとね、メールいっぱい来たからなんて気合入ってんちゃうの。
この準備のためにちょっと遅刻しました
けど。それかよ、お前。ドタンマンだ。俺もつけてとったんや、ここに。
あ、ついてたんです
か。まだついてない。もう近くやったよ。
もう怖い音楽なんで、まあその話は。
あのね、僕そんな怖いことないんですよ、はい、ないっていうか見たことなかったんですけど、はい、この前2ヶ月ぐらい前かな、うん、生まれて初めてやっとこさ見ました。
やっとこさってどういうこと。
見ましたよ。何を。お化けを。
お化け見た
見た見たよ。見た。
興奮するなよ。怖い音楽かかってんのに。
いやだって俺生まれて初めてやで。41年生きててそれ聞いたりね知ってますから、はいはい、知ってますけど、そういう話、はい、もう初めて見て、じゃあ俺これかみたいな。大根。
どんなこと。
僕今この前一人芝居をやってたんですよ。でそれの稽古を、うん、あの大阪の大天院っていう、まあ、お寺があって、そこ劇場もあるんですけどね、はい、その大天院の、まあ、劇場で、稽古場として借りてやってたんですよ。
まあお寺で裏墓場ですから
ね。そうですそうですそうなんです。でもまあ劇場はねもうすごい近代的な劇場になってるんですけど、でもそこであの中でやってたんですよ、うん、そしたらその上にこうなんていうのかな、オペをするブースみたいなのがあって、2階がねちょっとこうロフトみたいなのが
あ
る
ん
です
よ。はいはいはい。
で僕はまあここそのそっち側向けて、演出家とか作家とか衣装さんがいるのに3人ぐらいの前でこう一人芝居をやって
た。まあ一人芝居やから君しかそっちを向いて
ない。向いてないわけよ。そうね。そしたらあの、まあ、そのバーッとセリフ喋ってたそのロフトのところでこう人影をピッとしたからね、うん、まあまあまあオペする人なんか何もでもおるし、まあ、おるおる職員さんもスタッフさんも何もでもおるから、ね、いやいや全然気にせんともやってたんですけど、あ、まあ、ちょっと3分ぐらいそのまま芝居を続けてたんですけど、うん、どうもあれちょっとあれやね臭いなと思って、ほんで2階を見たんです。
見た
もうそれはもう
がっつり見た。
がっつり見ました、はい、もうちょっと止めて見たから、はい、ちょっと待って、はい、ちょっと芝居待って、うん、芝居を止めて見たら、うん、ご想像通り誰もいなかったわけですよ、うん、でももう確実におったので、はい、男か女かも分かりませんよ、はい、人影が、
まあ、人影が動いてた
わけ、うん、ほんで演出家さんが、まあ、そこの大手院のスタッフさんやったし、うん、わあ今見たって言ったら、もうしれっと、うん、ここいますよみたいな感じ。何それみたいな。
あそこのさ、あそこのホールのとこ、
う
ん、
そうホール
あそこだってあのいわゆるはしごみたいなんで上がらんとあかんもんね、オペのとこって。
裏っていうか、裏は2階に行くのよ、階段あるけど、あるけど、まあ、はしごでも登れることはないっていう感じ。
なんかもう、だって普通そんな階段でもそんな行くような感じじゃないもん
ね。うん、そうそう、外側から階段で2階上がってっていうような感じなんですよ。だからまあもちろん中から階段登って行ってる人はいなかったし、でなんか扉が開いたのか行方不明もないので、ね、ブースのところで、うん、でもまあまああのもう見えたらやっぱりそれはもう絶対います
よ。ああいますよ
って。いますよ。も
し冷静に
冷静
にいますよみたいな。え今更みたいな感じ。
そうそうそう。ああ興味ましたみたいな、そういう感じでした。
いつでもいます
けど。でもなんか僕初めて見たんですけど、うん、全然怖いとか思わなかったんですよ。なんで、まあ、よく言うじゃないですか。ほんでその話をまあその人にしたら、うん、あのここにいる、まあ、お化けさんは悪いことしやらへん、うん、まあ、全然何にもあの癖のない
癖のないってなんやねん。
害のない、うん、害のない
癖のない青汁飲んでる。この青汁癖がなくて飲みやすいわみたいな話になってんねん。
そうそうそう、癖のない、あの癖みたいな、害のない、あのお化けさんなんで大丈夫ですよみたいなこと、まあ、ちょっとあれです。だからまあ僕も見た時に怖くなかったから、うん、あの全然大丈夫だろうなとは思ってはいたんですけど、うんうんうんうん、まあだからやっぱり分かんやろね、うん、それ見た時に、うんうんうん、あこれはやばい
とか、まあ、感じるものがある
んでしょうな。うん、そうそうそう、そうなんですね。まあでもやっぱり後から考えると、うん、初めて見たから、うん、これからどんどん見えるようになったらどうしようとかね。
そんなことはないと思うんですけどね。やっぱりね、あの僕はあの大阪芸術大学行ってね、大阪芸術大学って 本当はあのもう学校自体が古墳の上やと言われてるんですよ。まあ、あのほんまかどうか分からへんよ。
あ、そう。
だってピューって走ったらポコンって丘の上だ。で、あのもうほんまポコンとした丘やね、うんうん、で古墳ちゃうかってほんまかどうか知らんけどそう言われてて、でもあそこ行くとねいっぱい見るの、見るっていうか感じる。
あ、見る人なの？
いや見ひん見
ひん。あ、ないね。どういうことやねん。
いやだから あの4年間だけ。
あ、見たんや。
とかそんな話がいっぱい舞い込んでくるんですよ。まあ学生やからね、いろんな面白い話とか怖い話っていうのはいっぱいあるんだけど、それ以降そんな話ってこうあんまり出てこないけど、あそこに行ってるの聞いた手はいっぱいあって、もう人の話とかいろんな話あったんだけど、ある時僕あのサークルに入ってて1回生の時にね、サークルの夏合宿って夏休みの合宿行くわけですよ、はいはい、で僕マスコミ研究会ってもうチャラいサークル入ってて
そうそんな入っとった
ん、うん、やけど、別に何ちゅうのテニスサークルやったらテニスの練習するしさ、なんかこう理由があるやん、
はいはい、
まあ、ただの夏の旅行なわけですよ。マスコミ研究会って別に何もないから、
別にどっか行ってマスコミの研究するわけでもないし、
するわけでも何でもないし、みんなの親睦会みたいなもんなんですけど、で毎年だいたい長野 あのペンション、
はいはいはい、秘書で、ね、
夏に行くんですけど、いつもこうなんちゅうのお化け屋敷じゃないわ、あの肝試しをやるんやと聞かされてて、で必ずこうちょっと男と女とね、う
ん、あ、ペアで
ペアにして行くから、
なるほど、
誰と行きたいかみたいな、男にだけ聞いたりするわけですよ先輩が。
もう若い
若いやん、
うん、
な、ちょっとあの気になってる子とペアにしたるから、
うん、そりゃそうや、そりゃ大きい、そりゃ大きいよ。
でそういう話聞いてって、で合宿行って、いざ合宿行ったら今年はやらへん。
おお。
で今年やらへんから、そうなんやって、残念やな。
なんでせっかくペアペアでいけんのに。
そうそう、それで全然違う、まあ、そのやるはずだった時間は全然違うことになったんだけど、同じ部屋でね、3人部屋だったんです、うん、ベンションで僕と2回生の先輩と3回生の先輩と3人でいて、その3回生の先輩が副部長やって、
うん、
ちょっとすまんけど言って、さあ寝ようっていう段になって、うん、ちょっと話があるね。
何やる、うん、何や、何の告白や
ろ、ちょっとお前らにももしかしたら害があるかもしれへんから話したいことがある。でその先輩副部長で、副部長2人いたんやけど、その2人で、下見に行ってん
の。あ、そこの場所、
ね、そこの場所、
ね、
で下見がその先輩の話ね、僕がずっと聞いてると、2人で行った時に肝試しどこにしようよって、ペンションの車を借りて、あ、この辺ええな、森があって、うっそうとした森があって、ここスタートにしてこの空き地のところでって言ってたら、2人でバーッと歩いてたら、前にもういかにもな髪の毛の長い白い服着た血だらけの
血だらけ
真っ青の顔の人がポンって現れて、
おお、
ポンと
女の人、
女の人
が、おお、
でスーって歩いてる感じじゃないんで、スーって近づいてきて、で見えてるよなっていう話をして、バーって逃げて、車にドーン乗ってエンジンバーッかけて、その間も後ろ振り返ったらスーって近づいてきて、
やんの、
ブルーってエンジンかけて、その砂のところをガガガガガガガガって行ってて、で逃げ延びたんだけど、後ろからブワーってエンジンかかってるやん、砂も巻き上げてる音してる、そんなうるさい中か細い声で覚えてるよって聞こえてる。そんなうるさい中やで、聞こえるわけないトーンの声が聞こえてきて、で逃げ延びて、で帰ってきてお祓いとかも行って、だからこんなことあったから肝試しはやめようと。でその話を聞いた時に、ほんまですかって思いになるやん。でもよう考えてみたらさ、それが嘘ならば肝試しをやる前に話して肝試ししたらええやん。それが作り話であるならば、みんなにこんな話あってん、じゃあ肝試しその場所でやりますよやんか、展開としては。それ肝試しマジで中心して、でこの話は俺と同じ部屋やから、君らには一応しとくと、来る、覚えてろよ言ってたから来るかもしれへんから、 するけどみんなには言わんといて、
合宿終わるまで、
合宿終わるまで絶対言わんといてと。で実際問題終わって帰ってから喋っても誰にも知らん、そんな話あったみたいな。でね、で先輩とこうやって対峙して聞いてるわけです。ちょうどあの三角座りみたいになって、ベッドそれぞれのベッドの上に座って話をしてたんだけど、ちょうどその先輩の後ろに窓があって、その先輩の顔見ながら喋ってるじゃないですか、あの聞いてるじゃないですか。でもその先輩2人には言わなかったんだけど、窓のところに白いもんがねふわーってこう3回ぐらい往復するの僕見てるんです。
めちゃ怖いやないですか。
もう怖くてね、もうそれはその時先輩にはそんなん動きましたよとは全く言わずに寝たんですけど、
ね、自分の中だけに留めといたもんね。それもう一人の先輩は、
もう一人の
副部長もう一人見た人
だから、もう一人の先輩も そっちの部屋でその話をしたみたいです。あ、
っていうかさ、そんなことあったらそこ行かんかったんや、なんで行くのよ。なおちゃん場所変えたらええやん。下見ってそういうもんやろ。
まあなんで行ったんやろね、考えてみたらね。
へえ、それもなんかこう引き寄せられた感じなんやろか。
いやでもあのふわっと動く白いもんって怖かったよ。だから
もう発狂やわ、
それは怖かったです本当に。
もうちょっとマジ怖いやんか、それ。
マジ怖い話させていただきました。いや元に戻ったよ音楽も。
そうよかった。テンションだだ下がりやわ、もう
おかしいな。普通にテンション上げていこうよ。音楽も元に戻ったこと
やし。いちごちゃんが余計なこと言うからやろ。
いちごちゃんのせいにせんといてあげて、これからもメールありがとうございます。メールまたメールくださいね。はい、大魔王春郎のグッバイミュージック。
ボンクラ、サブカル、市街、オタク、何かをやってるライブシアターナンバ8ゲイ、大阪ミナミの秘密基地ナンバ秘密クラブから歩いてくる大阪千日前みそのビル2階ナンバ8ゲイ。
青春アルデヒド、桜川マキシム、
大魔王春郎のグッタイミュージック、悪事記レイディオ、
ミカドのだがそれがいい、
サンダーヘタレイディオ、
もっとプロレスを見ましょう。
藤原診療所本日休診。
こんばんは、小木正弘です。
サバラジオ、
トリカゴ放送、
100人乗っても
大丈夫。
違うやろ、白毛ラジオモコモコパレード。言えや。
どういうことやお前。
いやまあ怖い話もそこそこにしまして、
はいはいはい、まあ、もう長いっぱいやわ。
メールいっぱいもらってるんで、
今回すげえよ。
メールどんどん読んでいきたいと思いますけれども、大魔王春郎のグッタイミュージックオン中、大魔王さん、春郎さん、こなす師匠、こんにちは。とうとう師匠ですわ。
師匠、
来月どうなってるんかな。
師匠はどこにおんね。
春郎さんはちょうど一人芝居お疲れ様でしたでしょうか。手応えはどうでしたか。特に東京はどんな感じでしたか。大魔王さんはダイエット順調ですか。私もしょっちゅうダイエットをしていますが、この時期はアイスクリームの誘惑との戦いです。ところで大魔王さんのダイエット、最近の放送では激痩せされたという話題がよく出ていますが、実際はどのくらい細くなられたんでしょうか。2月1日の大魔王さんのブログで顔写真を発見しましたが、体型の変化は、そして半年後の現在はどんな感じなのでしょうかと。誰か有名な、長いな、有名だったテレビタレントで同じくらいの体型の方っておられませんか。近い背格好の方を教えてくださいと。それからテレビタレントといえば、春郎さんは有名な芸能人の誰それに似ているとよくブログやツイッターで言われていますが、ご自分では正直誰に一番似ていると思いますか。
はい、
私が偶然に見つけた誰かのブログには、玉木宏に似てなくもないなんて書いてありましたよ。
似てなくもない、やかましいわ。
確かに春郎さんのほっぺをつねったら玉木宏と同じ感触がしそうですね。
知らない。 知らないですけども、
ちなみに私は新郎さんのリアクションは明石家さんまさんに似ていて、外見は短髪だと中井貴一さん、髪型が長めだとミスチルの桜井さんに似ているような気がしますと。なんだかいろいろ質問してしまいましたが、よろしくお願いします。ウサビッチさんですが、ちょっとはしょりながら読みました。長いんで。
あ、今のはしょ
ってんの？あのね、まあまあダイエットの話からしますと、この半年変わってませんから僕。
で、はい、見た目は相当変わってるよね。
いやいやいやいや、本当に。もうあの元から言うと、まあ、元が、グレートギダユーさんからスタートして、はいはいはい、今どれぐらいですかね。
上島竜兵ぐらい。
あ、それぐらいかな。わかりやすいね今のね。それぐらいの変化です。
すごい変わってる。
竜兵さんぐらいですね。だからもう決して痩せてないです。まあ、これからもうせめて出川さんぐらいにはなりたいかな。
出川さんの方が痩せてんやろうか。
なんかこう、上島さんの方がぽっちゃりって感じがする。
ああ、そうか。出川さんの方がちょっと肩太りな感じかな。まあまあ、
感じ、見た目ね。
まあ、あんまうまいな。うん、そうやな。まあ、
だから最終的には玉木宏に。ならへんわ。
いや、カリカリですだ
ろ。ならへんわ。君、玉木宏似てるやん。
いや、似てへんって、似てへんって。
似てなくもない。
似てなくもない。まあ、嬉しいですけど。そら、
誰に似てると思うんですか。
自分でですか。いや、やっぱり、さんまさんには似てるのではないかと。動きとかは。だってほら、さんまさんって僕らの世代はもう。
動き似てるんちゃうの。君が憧れてるからそうなってしまうんやろ。
そうかもしれんな。もうだって、カミさんみたいな人ですやんか、僕らのね、青春時代は。やっぱり知らんうちに影響を受けてるんじゃないか。
何笑ってんの。
いやいや、 なんでそんな、芸能人の影響を受けるのかよくわからんなと思いながら、あ、うん、まあでも受けてると思いますよ。
まあでもどっかでね、やっぱりさんまさんの喋りとかは、
う
ん、
そうですやっぱり。
もう僕らはもう本当に子供の頃からちょっと見てますからね、
うん、
まあ、そういうものはあると思いますけど、うん、だから、まあ、大魔王はそんな痩せてないし、春郎は玉木宏に似てない。
いやいや、玉木宏に似てないっていうのはやめていいな。似てなくもないぐらいに押さえといて。
玉置浩二
みたいな。みんな知らんから。
あ、そう。
そんなおじさん。
はい。じゃあ次のメールです。はい、グッタイムミュージック係音中。大魔王さんこんにちは。そして春郎さん、東京大阪でのしっとり芝居フェスティバルお疲れ様です。
ありがとうございます。
ケビンコナスでございます。
おー、ありがとうございます。出た、師匠、師匠、
師匠、
師匠、
師匠。
いつ来るのこっちに。
ツイッターの反応を見るといいお芝居だったようですね。
あ、そうですか、ありがとうございます。
僕は大阪公演には行ってきたんですが、どうしてもスケジュールの都合で春郎さんが出演する時間まではいられなかったので。
おい、何しとんのかコナス。何しとんねんコナス。
春郎さんのところ見れへんやったら行くことないやん別に。
いや、なんかいろいろやっぱりコナンさんはあれやね、あの演劇とかいっぱい見てはるから。
もう映画とかもよく見てますからね。
やっぱ、うん、でも一人芝フェスティバルって僕運命ではなくて、他の9組も本当に素晴らしかったので。
それ全部見ても同じ値段だと思うんですか。
1日そうです
よ。あ、そうなんや。
だから10本見た人結構いました
よ。10本も見たら芸出そうやね。
芸出ますね。
で最後にあなたのやったらほんま芸出る。
あ、いやいや、最後は僕じゃなかったですけど。
最後が君やったら芸流するよね。
なんでやねん。でもあれですよ、手前味噌の話で申し訳ないですけど、大阪公演の楽日、うん、日曜日は、まあ、10本やるじゃないですか、うん、まあ、僕は全然途中だったんですけど、うん、決意が終わってエンドロールがその日だけ出たんですよ。
お、
まあ、みんなダーッとね、うん、1本ずつの説明があって出たら、うん、拍手がずっと起こってて、全然予定なかったんですけど、たまたま10人とも
帰らずにいたり、
そう、客席におったんです、見てたんですよ、仲間のあれを、
はいはい、
だからなんかわらわらとこう立ち出してみんな、はい、で舞台に上がってカーテンコールもさせていただいて、そう、とても僕たちは感激をしましたね。あれは
君はすっぱだかだった
ん
でしょ。
なんでやねん、俺客席で見とった
よ。
なんですっぱだから見なあかんねん。お客さんそっちの方が気になるやん。
そうですか。ところで先日1万円を拾うという経験をしたのですが、
おお、
不思議なものであまりにありえない状況になると、芸能人でもないのにこれドッキリちゃうやろかと変に不安になってしまうものなんですね。ちなみにその1万円はきちんと警察に届けたことを付け加えております。お二人に質問ですが、ドッキリと思うような状況にあったことってありますか。これドッキリかなとか思った
よ。ドッキリかなと思うこと、なんかあったかな。
1万円で言うとね、
はい、
これ先日亡くなったうちの親父が、
はいはいはい、
昔から言ってる、もうまだ若い頃に、はいはい、道歩いてたら 綺麗に折りたたんだ1万円札が落ちてたんですね、
うんうんうんうん、
で当時やから聖徳太子かなの映画ってもうどう見ても1万円札です、
うんうんうん、
でこう周りをキョロキョロしてからもう金ない若い頃やからで1万円ってね今の1万円と違うわけですよ、
はあ、そりゃそうでしょう
当時もう初任給1万円とかの時代の1万円ですから、うんうん、すごい金額やしそれをパーッと拾ってポケットに入れて、うん、人のいないところにスーッと行ってパーッと開けたんですよ、うん、折りたたんだの、
うん、
パーッて見たらなんかデートクラブペペルモコとかいう広告やったっていうね1万円を模したで綺麗にその丸まま1万円やったらそれは偽造札になってしまうのでは
いはい、はい、
そこの聖徳太子の部分だけを模してで綺麗に折りたたんで後ろは広告になってるっていう、それをわざと折りたたんだ状態で落としとくんですよ。
うわー、よう考えたね。
よう考えた。でもねそれ昭和30年代とかね、
あ
ー、そんな時代にそういう商法みたいなのがあったんやって、いやデートクラブかなんか知らんよ、ペペルモコいうのだけはすごく覚えてたらしくて、
ペペルモコはほんまなの、
ほんまない、
いや
ペペルモコっていう名前やってて、
へえ、
それもう何遍も聞かされた、もちろん親父に、
それ誰かこう鍵から見ておったんやろか、ペペルモコの人は、
そこまではせえへんと思うけど、まあ、そこら中に巻いてんのちゃう、そうやって落として、
あそう、
あなんかそういう広告商法いうのは昔からあんやなと思うよね、
コナンさんもそれじゃん。
それちゃうってどういうこと？
その1万円、
その1万円札警察に届けて、これペペルモコでんかな言われたらあかんやろ、それ届けへんやろ、もともと
でもさ、1万円ペロンと落としてさ、うん、行くかね、
何が
落とした人が落としました言って、だってどの1万円があなたのかわからないわけじゃない。
そうだからね、1万円札をペランって落とすっていうのは、うん、気づく、まず
まあ、気づくでしょ。
俺財布の中にいくら入ってるかとか気づいてないこともあるの、
それもうどんどんお金なくなっていくで、
いやほんまそんな感じやろ
そう、
あのある2万円入ってると思ってたらなかったりとか、
あるあるある
あるやん、
いつ使う
で、ようようようようようようようようようようよう考えたら、ああ使ってるわみたいな、
なるなるなる、
そんなこと多いから、落とし財布落とした時にいくら入ってましたっていう時困ったことあるもん、
ほんま、
うん、あれこと細かに言わんと返してくれへんかったりするんで、
あ、まあそりゃそうだ、うん、そりゃそうだ、
ないのドッキリとか、
ドッキリか、うん、ドッキリはあのこれ僕マジックラジオで昔言いましたけど、うん、市場通り車で、このラジオでも言うんだから、うん、車乗ってたら、うん、あの車で信号待ちしてたら、今日みたいにめっちゃ暑い日に助手席のドアドドドドドって叩かれて、で何やと思って窓ビューと開けたらおばあちゃんが持って、
うん、
おばあちゃんが全然見て知らんのおばあちゃんだけど、乗せてー言うて市場通りですって
すごいな、
メインストリートや、しかも俺あの中央分離帯寄りに止まってたから、わざわざ首都車線をこう渋滞の中すり抜けて俺の車のところに
来
て、
なんでわざわざ君の車や、
僕はもう全然わからない、意味わからないね、乗せて言うて、なんかバス停で待ってたらめっちゃ暑くてバスの経営でも倒れそうになったから、ちょっと駅まで乗せていってほしいみたいな感じでヒッチハイクされたことがある。
すごいね、それヒッチハイク言わへん
ね、
もうほとんど火事場泥棒みたいな、
いやもうほんまやほんでの、言うてたけど、もうなんか信号青になって動き出したから、じゃあ乗って言うてバーン乗せてほんでちょっと先の駅まで乗せていく間に寝だしよって、このババアがクーラーでこれ気持ちいいから、
よっぽどしんどかったよね、
まあ、何も分からへんけどな、ほんで駅に着いて、おばあちゃんあの駅着きましたよ、おーって言って、俺もやっと出て行った何やこいつの、あなたは
それ絶対なドッキリやわ、
ドッキリかな、
カメラ仕掛けられて
た、でも何のあれもないで、あのドッキリでしたとかいうのもないし、何のメリットもなかった俺に、
後から竹信さんが何か言うてきんかった
竹信さんって分からない竹信さんって俺の友達の映像作家なんですけどね、
竹信さんカメラ仕込んでたんじゃん、
その時まだ知り合ってんわ、
あそうですかあすごいな、
そんなのありましたよ、
ほんまに、
うーん、おばあちゃん怖いわ、びっくりしたわ、
いやでもあのああいう人ってあの傍若無人やからね
まあね、まあそうや、
あの慣れ慣れしいよね、
慣れ慣れしい、
いやまあそういう失礼な人じゃないけど、
うん、
映画見に行って、
うんうん、
あの映画の試写会かなんかでぎゅうぎゅう詰めで、隣のおばちゃん、うん、俺はまだ若い頃はもうおばちゃん言うても 今の俺らとそう変わらへん年かもしれないけど、飴食べる全然知らんねんで、社会でたまたま隣に座っただけやで。
いそういそういそ、
飴食べる言うからさ、うん、あいただきます、
あいただくんかいな
食べたりとか、
あんなも食べんのかい、
あとあのそれもぎゅうぎゅう詰めで、うん、俺の隣が1個だけ空いてたんや、うん、ほんなら今あの祇園花月になってる祇園会館です
、ね、あはいはい、
ほんで名画座でローマの休日かなんか見てたら、はいはい、すいません隣空いてますかって言われて、うん、空いてますけどって言ったら、うん、一人しか座れへんねんけど、おばさんと娘さんかなんかがいて、うんうん、娘さん僕より年下が中学生ぐらいで、うんうん、娘をお願いしますみたいに言われて、うん、お願いしますって隣に座るだけやから、うん、何でもないやん別に、あの大丈夫かとか言うこともなく、うんうん、ただ単に俺映画見てるだけねんけど、うんうん、ありがとう、あの2本立てやから1本終わった時にありがとうございましたって俺に牛乳持ってきはってさいやもう俺別にこの子見てるわけでもないし、なんかあの分からんねんけど、ああそうですかってパックの牛乳がまたもうめちゃめちゃまずくて、なんかパックの牛乳がなんかすごく覚えて
る。なんで牛乳だろうな、
分からんかったわ。あれはまあ、まあ、でもドッキリ、まあ、その時僕竹信さんと知り合ってないんで、
だからジーンさんもだからもうリスナー知らんし、
そうですか、そうですか、じゃあ次のメールいきましょう。
もう今日は多いね、
はい、
う
ん、いつも楽しみにしています。
マジですか、
大魔王さん、春郎さん、こんばんは。いつも楽しみにしています、滋賀のクラブ彦です。
ありがとうございます。久しぶりじゃないですか、
久しぶりにメールいただきましたよ、ね、大魔王さん本当にいろいろお疲れ様でした。大丈夫ですか、体とか壊してますか、ね、まあこの間ね父親が亡くなったので、まあまあすみませんでした、心配していただいてね、ありがとうございます。春郎さん、ブログはもう少し気合を入れて書きましょうよ一行だけて、
すいません、分かってます分かってます、もうほんまね、もうここでだけ言うけどね、もうほんまやめようかな思って、番組
もうね、やあのね、できひんやったらやめた方がええで、いやほんまほんま、
いやいや、あのね、ちょっと いつも忙しいっていう、あの、言い方ちょっとね、僕らあれジャイアンからご多用でいろいろいろいろこう重なりまして、ちょっと書けなかったんですよね、ま
あ、でもね、携帯でパパパって打って送信するだけで書けるから
携帯なんて僕今メール打つのももう本当大変やから、スマホにして、
スマホの方がめんどくさい、
めんどくさいよもう、
だって思うねんけどな、
ダメよもう。
さて、常にいろいろなネットラジオを聞いてる私ですが、最近なんとなく自分でもネットラジオを配信してみたいという思うようになりました。
いいじゃないですか。
そこで収録の状況を勉強したく、はい、そろそろ公開収録をしてください。
私たちが
きっとファンの人がいるはずです、どこかにきっと最悪コナスさんと僕の2人は行くはずです。見られると恥ずかしいかもしれませんが、ぜひよろしくお願いします。白芸はちょっと遠いので京都あかりで行ってなんであなたに合わせなあかんのマジックラジオのワンコーナーにするとか、あまり
僕ら両方とも京都やから、
ね、はい、あまり長く書くとコナスさんに怒られるとあれなのでこの辺です。いや、コナスさん怒ったり
します。コナスさんのお知り合い、
いや、お知り合いではないと思いますけれども、うん、公開収録どうですかって言われてますけど、
そんなほんまだって、
ね、でもね、グッタイムミュージックだけでやって、うん、本当お客さん来ると到底思えないんですよ。
そうですよ、
本当に思えないので、それはちょっとしんどいかなと。
まあ、そのあのケミンさんとか彦さんとかうさびちさんとかね、いつもこうメールくれはる方とお会いして直接お話ししてみたいなとかいうのはありますけどね、もうそれはなんか
友達として、ね、公開収録とかじゃないよねそれは。そう、ちょっと茶でも飲みましょうかぐらいのやったらいくらでも、
そんな感じ、
もう茶でも飲みながらみんなも一緒に収録するんやったらそれはそれでいいよ。
なんかだってあの彦さん、うん、あの配信ね、今度ゲストとかで来てもらったら、ね、
来てくださいよ、うん、最近あのね、あの彦さん、臨番休業で節電の加減で今結構平日がお休みやったりするらしいんで、
あれお知り合いの、
あのツイッターとか見てるんで、あ、そう言ったらあれよ、春郎さんなんで僕をツイッターフォローしてくれないんでしょうかって悩んだ。
知らんの知らんの知らんの知らんの。
クラブ彦さん探してあげてくださいね、フォロワーさんの中に。
ツイッターも僕あんま見てなくてね、
見てくださいよ、本当
もう本当最近テレビも見てないし、はい、全然情報がなく、
もう千人のような
世界ですよ。いや本当でも生きていけるもんだなと思いながら、
霞食いながら生きてるからそんなカリカリなんですよ。
いや、それ家族で行っていきたいもん、ほんまどっちか言うたら
千人みたいな生活して、たまに芝居やってラジオ撮ったら生きていけたら最高やな。
最高最高、あと猫と戯れてたら最高や。
その気持ちは分からんでもないですよ。まあね、まあ、だから僕、まあ、今無理ですけど、僕大魔王のお風呂ラジオ、うん、このグッタイミュージック、うん、でオタクの隠れ家、うん、でアイドリングおしめラジオって4つ番組やってますんで、
よくやるよね。
やってますんで、うん、この4つの番組を合わせたイベントやったら将来できるちゃうかなと思ってるんです。
なるほど、なるほど。
大魔王のラジオイベント、
はいはい、あ、いいじゃないですか。
ほんなら30分30分30分30分でも2時間でしょ。
うんうんうんうん、
僕出ずっぱりですけど。
お前はまあそりゃいいやん、
うん、でもそ、まあ、僕のラジオのね、あのリスナーさんどんだけいるか分かんないですけど、それならまあ いつか将来的にできるかなとか思ってたりするんで、まあ、でもそれするんやったら白毛になりますけど、ヒコさんちょっと遠いですけど、はい、白毛が一番やっぱりお手軽なので、あ、うん、まあ、知り合いも多いからやりやすいなと思ってるんで、ちょっとやるとしたらそういう形、まあ、でも今ってことはないな。まあ、アイドリング推しメンラジオとかも初めてまだまなしやし、
はいはいはい、
ね、その辺もあるんで、まあまあ、なんとかでも1年後ぐらいにはやりたいな。
あ、そうですか。
その時には来てください
よ。でもなんてぐった
らお客さん扱いかいって。
見に行くんかみ
たいな。いや、でもほんまそういう形出たら、僕の一人喋りのコーナーがあって、うんうん、グッタイミュージックのコーナーがあって、うんうん、おしめラジオのコーナーがあって、オタクの隠れ家のコーナーがあるみたいな、うんうん、でエンディング全員でみたいな感じで、
う
ん
う
ん、
楽しそう
で
ね、
ね、そんな感じでできたらいいかなとちょっとは思う、はい、ので、まあ期待せずに、
ね、気長に待ってい
ただければなと思います。まあ配信もしするなら、うん、教えてくださいよ、ヒコさん、
ね、あ、ほんまやほんまやほんまや、
うん、
はい
はい、勉強したいとか言わんと、別に iPhone 持ってはるから、 iPhone で適当に録音したらできますからね。お風呂ラジオなんかそうなんですから。
そうですね、
はい、もう適当にシャーッと喋って、うん、お宅の隠れ家もヒャーッと喋って、そのままピャーンって流してるだけですから、プチプチって切ってるだけですから、
素晴らしい、
はい、そんな感じでやっていただけたらなと思いますけれども、はい、もう今回はメールをいっぱい読んだんで、ちょっと駆け足でしたけど、ちょっと長くなりましたけど、
そうですか、
こんな感じで、
はい、ありがとうございます。8
月のは暑い暑いまだ時期が続きますんで
ね、まあ、くれぐれもご自愛いただいて、
はい、僕らも体調崩さないように頑張っていこうと思いますの です、ね、皆さんも次は9月きっと涼しいことを祈りながらお送りしたいと思います、
はい、
この時間のお相手は大魔王と
春郎でした。
ではでは、またまた
また。